クリスマスか。イブを一緒に過ごしたいのはあの人で、でも一緒にイルミネーション見に行くなら彼がいいかな。あーでも私の手料理美味しそうに食べてくれるのはあの人かもしれない。あーもう選べない。みんなまとめてその液晶画面から出てきて。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第18回目の放送になります。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれるという、そんな乙女の夢を叶える女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回特集させていただきますのは舞台でございます。舞台遥かなる時の中で5より、演出の北村俊博さん、坂本龍馬役の塩口良平さん、沖田総司役の鈴木未来さんに来ていただいております。遥かなる時の中でシリーズというのはですね、リスナーさんはもう大丈夫かなとは思うんですけれども、現代世界で普通に暮らしていた女の子が時空を超えてたどり着いた異世界で、巫女、神の子と呼ばれる存在になり、彼女を守る八妖、地に葉っぱと書きます、八妖と呼ばれる8人の男性キャラクターたちと共に怨霊を浄化することになる、まあ、その中でね、八妖たちのロマンスが生まれたり、八妖じゃない人とロマンスが生まれたりね、いろいろなんですけれども、今までに 1,2,3,4,5 が出ていまして、この度はるか6の発売も決定したということでね、この情報も番組のどこかでお届けしたいなと思っているんですけれども、今回はその中の、幕末を舞台にしたはるかなる時の中で5の舞台がですね、9月に公演があったんですけれども、今度12月も公演中でございまして、今日12月6日ということで、明日が千秋楽の舞台遥かなる時の中で5からお三方に来ていただいております。どんな話が聞けますでしょうか。30分間一緒に萌え萌えキュンキュンしてくださいね。聞かせてください。ゲスト様のお話。それでは改めまして、本日ゲストに来ていただきましたのは、舞台遥かなる時の中で5よりこのお三方です。自己紹介お願いいたします。
はい、脚色演出の北村です。
イエーイ、北村さん。
はい、北村ですよ。
そして
坂本龍馬役の塩口良平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よいしょ。そして
沖田総司役の鈴木未来です。お願いします。
いい声、
最高。お願いいたします。今日は賑やかに、はい、お送りしたいと思っております。まずはですね、坂本龍馬役の塩口さん、そして沖田総司役の鈴木さん、はい、お二人とも演者さん同士ですが、どうでしょう、あの現場ではよくお話しされる仲ですか。
仲いいよね。
がっつり話しますね。そこは
今回9月公演を経ての12月公演中ということなんですけど、このオンエアが、うん、はい、あの9月公演の頃から打ち解けるの早かった。
そう、なんか最初ね、はい、まあ
キャラクター撮影の日、
そう、うん、その撮影の時がたまたま時間帯が一緒で、で初めまして、
そうね、いや、もう思い出すとちょっとにやけちゃうんですけど、もう本当にまあ、かっこいいっていうか、なんかもうすごい美少年いいなと思って、なんか同じ時間に、
美少女やったね、あれは。
まあ、もう美少女っすね。
美少女やったね。
カツラですよ、カツラ。
いや、でも、最初本当にそのなんか、まあ、変装じゃねえや、なんだろう、そのキャラクター、キャラクター
変装じゃないか。
キャラクターになる前もすっごいなんかビシッとなんかもう綺麗に座ってこうスッていて、何あの子ちょっといいじゃないと思って、
いいじゃないと
警戒してたんですよ。みんなどういう人なのかな。
あ、そうなんだ。
観察してて、
そしたらなんか俺が
そうそう隣に
ホイホイ来たんだ。
そうそうそう、話しかけてくれて。
そうだったんですね。
どっから来たのと
言ってない。ナンパ、ナンパされてないからそんな、うん、
どっかで会ったことないけど
でも時間も近かったんで、まあいろいろ喋りながら、は
い、そうなんですね、はい、じゃあそういう最初の出会いのご縁もあって、でまあ、今っていう、
そうですね、で、まあ、本読みとかも大嫌いで、自分は本当になんかもう緊張するんですよ、いろんな人が、はい、今未来ちゃんも言ってたけど、そのどういう人がいいのかなってやっぱり感じになるから、でもその時喋っててくれたから、もう
すごい、ね、やりやすかった
ね。や
りやすかった。なんか隣だったんですよね。
そうそうそう、
そうなんですね。
もう本読みも隣だったんで、はい、ね、
坂本龍馬とでも新選組の沖田なんで役的には
そうなんですよ、
ね、ちょっと相反する感じではあるんですけど、
絡みがないですよね、あんまりこう、ね、セリフの掛け合いとかない。
まあでもまあなんかその、まあ、ネタバレになっちゃうかもしれないけど、一緒に出てくるシーンがあって、その時に目が合うとこがあるんですけど、その時俺はもうとても大事にしてます、うん、その一瞬にかけてます
よ。そこしかないですよね、もうね、う
ん、北村さんから見てお二人はいかがですか。
うん、こんな感じですよ。
すげーざっくりしてた
今。いつもこんな感じです、本当に。稽古場でも、本番中の多分楽屋でもこんな感じです、
うん、はい、そうなんですね。でもなんかカンパニー皆さん本当に仲良しという
ふうに、ん、仲はいいですね、うん、
バラバラなんですけどね、うん、それぞれが、うん、キャラクターはもう全然キャラクター違うんですけどね、うん、
だからなんかね、こう例えばグループがないっていうかね、あ、誰とでもこうご飯行ったり、うん、どっか行ったりが、うん、その決まったグループじゃなくて、
ここってんじゃないですよ、
全くないね。
毎回たまたまそこにいたやつらで平気でそういうことを行くんで、それはもう立石も含めてみんなそうよね、
みんなそう、
そういうチームワークの良さが舞台に現れている、
笑われて
て欲しいな、
希望としてね、そうですね、
今実際稽古中ということを、まあ、ね、ちょっと収録なので、
収録なので、
皆さんどうでしょうかっていうところなんですけれども、
明日2公演というタイミングだからね、
そうですね、
残り2公演となってます
が、じゃあ残り2公演でその結束を見せようかな。
もっと前に見せましょう。頑張りましょうよ。
頑張ろう。
まあ、はるかなる時の中で5は、まあ、乙女ゲーム原作なんですけども、はい、乙女ゲームっていうものについてはご存知でした、はい、お二人は。い
や、存在はね、
存在は知ってましたよ、うん、はい、
おうおう、
存在した
。ただ実際にやったことはこのもちろん坂本龍馬決まるまで僕はなかった、みなちゃん、は
い、僕もないです ね、うんうん、ね、
どうでしょう、こうゲームをやってみてだったり、自分が舞台に立って、まあ、ゆきちゃんっていう主人公が一人いて、うん、男性はたくさんいてっていうこの環境いかがですか、やってみて。
まあゆきちゃんからすれば、まあ、逆ハーレムみたいな、ね、うん、状態ですね、
まあ、いわゆるそれですね、
まあ、でもその一人ゆきちゃんがいることによって、やっぱりまあ都もあれもうほぼなんかみたいなもんだからね。そうそう、まあ、
キャラクターもね、うん、含めてね、
純粋なそのなんか女の子っていうのはゆきちゃんだけだからね、うん、結局。
まあでもなんかそのゆきちゃんがいることによって僕らもなんかまとまりやったりとか、
まあそうね、うん、
があるから。
実際ゲームもそうじゃないですか、やっぱりそれぞれがバラバラな、まあ、背中を持ってた、
うんうんうん、ね、
後ろを持ってるけど、ユキがいることによってみんなが
集まるっていう、結束するっていう、
大切なものをこの命で守ると、うん、
何
か
っ
こ
つけたの。
分かった分かった
分かった、気
に入っちゃった
の、目がね、
ちょっとドヤ顔でしたね今。北村さんは、はるかはもう、はい、1もマイヒトリオも2も舞台化演出されてきましたけれども、はい、長い付き合いになってきましたが、
7年になりました、
ね、はい、はるかに対してはどうでしょう、どんな気持ちを持っていらっしゃる
とか。いや、やっぱりね、僕演出家としてもターニングポイントになった作品でもありますし。
どういう経緯ではるかの演出されることになったんですか。
あの、まあ、制作主催、まあ、今やってくれてるオデッセイさんが、はい、たまたまあの関係者通じて見に来てくれた僕の劇団、前までやってたんですけども、はい、Z 版という劇団の公演がちょっとあの半鬼戦記と天城っていうやつで、陰陽師とかもののけとか鬼とか出てくる作品、平安、
うん、
平安ではなくて、まあ、室町よりちょっと室町期の話なんですけども、はい、正確に言うと、うんうん、まあ、そういう話をちょうど舞台でやってて、多分リンクしたんでしょうね。
あ、なるほど、まあ、そのご縁で、じゃあ遥かの方もっていうことになったんですね。
こういう、まあ、そうですよね。
あの、マイヒトリオのお話なんかも出たところで、はい、このメールが来ております。ラジオネーム港さんからいただきました、はい、鶴崎さん、ゲストの北村さん、塩口さん、鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。
遥かなる時の中でマイヒトリオの舞台を期待半分不安半分で大阪まで見に行ったのも懐かしい思い出です。今度の遥か5の舞台もすごく楽しみにしています。そんな港さんから質問です。やっぱり原作の遥かが好きで、声優さんが演じる声に馴染みがあったので、俳優の皆さんが演じる時にそれが違和感にならないか、初めて見に行く時は不安でした。でもその不安は 舞台を見た時に一掃されて、おゲームのままのキャラがいると思ったんです。そこで、オーディションの時に声まで選考の基準になっているのでしょうか、それとも演出やキャストの方が声まで意識してキャラクターを演じているのか、逆に喋り方や立ち振る舞いなどから声がよりキャラクターらしくなっていくのか、どちらでしょうか。
まあ、あのオーディションの観点から言うと、はい、後者ですね。あの意識してオーディションで選んでるっていう感覚はないですね。
あ、ないんですね。
はい、まあ、やっぱりすごく特徴があってちょっと違うなと思ったらやっぱり違うんでしょうけども、あの声を基準にしてることはないです。
ない、はい、まずキャラクターの、まあ、性格的な部分。
そうですね、芝居部分で言うとそうですね。もうオーディションの基準はやっぱり引いたバランスで見てるんで、身長とかはうるさいですよ。
身長、
でもそこすっごいこだわってますよね、
うん、やっぱり並んだ、やっぱり主人公とヒロインと並んだ立ち姿、やっぱりそれってすごく大事だなと思って、
まあね、特に登場人物多いですからね、うん、
特に舞台って引き絵やからね。
そうですね、
うん、お二方はどうですか、声については。まあ、意識してることはじゃああまりないっていうことですかね、そういう演出が入らない以上は。まあ、
意識してないかって言われると
嘘になるよね、
まあ、うん、嘘になるんですけど、
これ逆にこの質問、うん、僕ら的にも気になってたとこだし、やっぱりおって感じですよ、やっぱこういう質問、あそういう風に思われるんだみたいな、
なんか
気になるもん、
やっぱキャラクターを作っていく上で、はい、みんな各々がまずゲームをプレイして、うん、そのキャラクターにより近づくっていう作業をみんなするんですけど、はい、その時にやっぱこうキャラクターが喋ってるセリフだったりとかをやっぱ耳が覚えてるから、その自分が喋った時のセリフにちょっとリンクしちゃう瞬間とかってやっぱあると思うんですよね。そこがまあだから結果的にキャラクターを作っていくっていうその過程の中でそのセリフが出てしまうっていう形になってるんですかね。
どっちかって言ったら反対に真似するなって言うんで、
う
ん、
そうですね
、う
ん、あの声真似はしない
しないで、
ずっと言われてましたよね、声真似すんなよ、うん、お前らって。
あのモノマネから入ってしまうとただのモノマネになるんで、まずキャラクターを確実に分かった上でなんていうのかな、急がば回れじゃないけども、うん、やっぱりちゃんと中身がしっかりしてないと上っ面だけだと、うん、やっぱりただのモノマネになってしまうんで、あくまでもキャラクターの中身をまず徹底的に叩き込んでってなると、おのずと喋り方がそうなってくるでしょっていう感覚が、おのおの役者が分かってくれたら、だんだんより近づいてくるんじゃないかと、うんうんうん、
その演者さんが演じるからこその魅力とかも欲しいですもんね、こう真似するだけでなく、
ね、
それはなんか演者さんとしてもすごい幸せなことですよね。
嬉しいですね、やっぱ、はい、そうやってこの違和感がなかったんですよって言われるのはちょっと嬉しいですね。やっぱり自分たちもゲーム、未来ちゃんもさっき言ってたけど、やってやってそのキャラクターを掴もうと、うん、追っかけてしてる中で、やっぱ自分というフィルターを通して皆さんに、
うん、そうですね、そのキャラクターを
よく北村さんに稽古で言われてて、俺が心に残ってる一言は、お前たちが本物を見せるんだよって、みんなに本物を見せるんだよって、出てきた3次元の本物をお前たちが見せるんだよって言われてたんで、やっぱりそれは真似とかじゃなくって、自分たちで研究してその役に慣れてるかっていうことだと思うんで、
思った一言ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ではですね、後半のコーナーの方でですね、もっとたくさんリスナーさんから質問来てますので、はい、次々と聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、